ということで、今日4月1日、エイプリルフールのシリコンバレーのベンチャー部屋、今日のお題は何でしょう？
今日はですね、エイプリルフール関係なく、ドリップキャピタルっていうのをやりたいと思います。
本物の会社ですね。はい。
ドリップキャピタル、この会社はですね、2014年に創業して、これまでに45ミリオン、約45億円を、セコイアとかアクセルといった、はい、メジャーなベンチャーキャピタルから集めているベンチャーです。で最初はYコンビネーターで、はい、始まってですね、ウォートン、ビジネススクールのウォートンありますけれども、うん、こちらのクラスメート、はい、インド人のクラスメートが2人で創業したというベンチャーです。でやってることはですね、中小企業向けのトレードファイナンスなんですね。で、トレードファイナンスって要は輸出入金融みたいな感じなんですけれども、世界の中小企業、はい、をこの会社をターゲットにしていて、で、国際売買取引の、まあ、ファイナンスを行うと。でこれファクタリングとも言うんですけれども、まあ、売掛金を、はい、先に支払ってあげるみたいな感じですね。でトレードってほら船便で送ったりすると結構相手のところに着くまでに時間がかかるじゃないですか。でその間自分の商品はもう出てしまったのに、ね、代金が入ってこないわけですよ、はい。そうするとその間の回転資金を持つのが大変なわけですね。でそれを、うん、もう船積んだよっていう証明書を提示するとその分のお金を貸してくれるというものなんですね。
なるほど。
で、うん、これって、そもそもトレードファイナンスって昔からあるものでですね、そもそも、後でちょっとお話したいと思いますけれども、イギリスじゃないやイタリアでメディチ家が始めたという、はい、由緒正しいファイナンスなんですけれども、輸出した人に対して、はい、その相手先に着くまでの間の代金を、払ってあげるというか貸してあげるというビジネスですね、うんうん。で、ドリップキャピタルはどんな感じでやってるかっていうとですね、まず最初がインドで事業を始めました。これ2016年に始めたんですけれども、で次に2018年にメキシコでも、うんうん、事業を始めたと。で2020年に今度はアメリカの輸入業者向けのソリューションも始めたということでですね、まあ、最近ありがちなこのデータに基づくリスク管理をやってますみたいなことを言っているんですけれども、このトレードファイナンス を使うと抵当物件を入れることなくお金を得ることができると。で、抵当の代わりに出さなきゃいけないのがビルオブランディングっていう書類なんですね。で、これ日本の貿易実務でも BL とか言うんですけれども、これ船積み書類で、うんうん、要は船に積みましたよっていう証明書みたいなものを出してくれるんですね、はい。で、そうすると本当にその船に物が行ったっていうのが分かるじゃないですか。で、そこに、はい、何が何品とか書いてあるわけですね。でそれをこう、そうですね、ドリップキャピタルに渡すとなるなると言ってですね、お金を渡してくれると、うん。で、ワンタイムでまずフィーがかかって、でプラスそれぞれの、まあ、1回ごとの処理料がかかって、かつプラスでですね、年利にして 4.5 から 9% の金利で、その上借り式料金の、何割かをちゃんと貸してくれるというようになって感じになってます。で貸す額としては1件あたり大体10万ドルから 2.5 ミリオンドルということで、まあ、1000万円から2億5000万円ぐらいということです、うんうんうん。で今月3月までに会社が始まって以来 1.2 ビリオン約1200億円の国際取引をファイナンスしてきたということでですね、過去3期、3クォーターですね。でこれはクォーター2クォーターで、うんうん、50% ずつ成長していますというものです。
す
で今ですね、セラーとバイヤーで1500社で、インドでさらに輸出業者700社が顧客になっているというものです。
なるほど。
でこれって日本でいうとこの商社金融とかもこういうものが結構あってですね、うんうん、結構こう特に事業が伸びてる時って黒字倒産っていうことをし、はい、倒産とお父さんじゃなくて会社が潰れる方の倒産ですけれども黒字倒産しがちなんですね。会社っていうのはこれ何かっていうと、
なるほどね、
どんどん事業が伸びていると、将来のものを作るためのお金をどん、うん、あ がどんどん必要ですよね。で売上がどんどん伸びていくけれども、 その売った代金回収に3ヶ月かかりますみたいだと、こう雪だるま式にコストがかかっていっちゃうんですね、はい、で本当は払ってもらうお金だったとしても、うんうんうん、今手元になくて倒産してしまうというようなことが起こったりすると。でそれを
なるほど
防ぐために、もう売ったよっていう約束でお金をゲットすることができるっていうのが結構大事なことになると。でこれ実は日本国内でも結構需要はあってですね、うんうんうん、日本国内で B2B で物を売ると、はい、まあ、通常1ヶ月はお金が入ってくるまでに時間が必要であると。で手形決済だと3ヶ月から6ヶ月かかると、
うんうん、苦しいですよね。
6ヶ月先ってもうなんか無限の未来じゃないですか。
闇ですよ。
インターネットイヤーだともうそれっていつみたいな感じなので。
そうですよ。
まあ、アメリカでも6ヶ月ってことはさすがにないと思うんですけれども、やっぱり 2,3 ヶ月かかるっていうケースは、はい、まあ、今まであったのを、例えばスクエアとか、うん、そういう、こうペイメントの会社が、はい、先に払ってくれるみたいなファイナンスをするっていうのは結構アメリカでも出てきてるんですが、このドリップキャピタルはそれを、うん、国際取引かつ中小企業っていう対象に絞ったというところがポイントです、うん。で昔はですね、うん、こういうのはこう会社で、例えば社長の家とか工場とかを抵当に入れてドッカーンと回転資金で借りておくと、はい、またはですね、はい、その売掛金のを売ったよって証明を2割引きとかで売っちゃうみたいな、そういうすごい大雑把なファイナンスをしてるわけですね。それを一個一個船積みました、うん、船積みましたっていう書類でファイナンスができるようになるっていうのが、まあ、この、ドリップキャピタルですね、
うん。で今はやっぱり船もですけど空輸便もそうですけれども、まあ、トラッキングがしっかりしてきてるっていう強みもあるじゃないですか。そうですね。なので、うん、全てにおいてのトラッキングがその0から到着の100まで全てちゃんと、まあ、より確実に見れるっていう強みもありますよね。そう
です
ね。
最近だといわゆるこう IoT 的にですね、どこに何があるかっていうのをもう刻々と地図の上で分かるみたいなことを提供しているベンチャーも結構あるので、まあ、どこに何かあるか分かると、うん、で時々スエズ運河で突っかかっちゃったりすると、
そうですね、動かない大変みたいなね、ブルドーザー入るけど
ちっちゃいみたいな、もうなんか名前もすごかったですけどね、ああいうのを、まあ、船に積んだ時にお金を もらっているということができるわけですね、
うんうんうん。
でですね、これさっきメディチ家が発明したという話をしたんですけれども、
はい、
まあ、
はい、
ちょっとメディチ家の話をしたいかと思うんですけれどもね、
はい、
メディチ家有名ですけれども、まあ、15世紀のイタリア、強いてはヨーロッパ最大の銀行であると。で、はい、フィレンツェ、イタリア、さらにはヨーロッパ全域で政治力を持つに至った大お金持ちなわけですけれども、彼ら功績としてですね、複式簿記を作ったと言われてるんですね。で今、まあ、普通に右と左にこう、ある帳簿バランスシートとか、はいはい、そういうのって右と左にこうあるわけですけれども、それを初めて作ったのが、はい、まあメディチ家であると言われているんですが、実はこれは本当じゃなくて、実はですね、1500年ぐらい前にすでに、まあ、紀元0年ぐらいのローマ帝国ってあるじゃないですか。でローマ帝国でもう1世紀ぐらいには使われてたらしいんですね。でところがその後ローマ帝国が衰退するとともにですね、複式簿記も忘れられちゃってたんです。
なるほど、
は
あはあ、なるほどね。
でそれを、まあ、再発見したのがメディチ家であると。
なるほど。
で、まあ、ローマ帝国もね、ローマにあったわけですけれども、でそのメディチ家の強みっていうのは、うん、ヨーロッパのいろいろなポイントに視点があるんですね。まあファミリーがこうあちこちに視点を持っていて、
はいはい、分散されてる。
でその貿易をするときに、イギリスからイタリアに物を持っていくっていうときに、まさにこのトレードファイナンスをしてあげると。で結構
はい、
金利を取るのは違法であるみたいなことがあった時代もあったようなんですけれども、それは使われる通貨が違うので、その通貨の換算率の中に金利がこう取り込まれているような形にするとかですね、いろんな技を駆使して、まあ、 ヨーロッパ最大の銀行となった、はい、で、まあ、複式簿記もそうですし、あとこうトレードファイナンスでも使われているこの信用状っていうのがあるんですけれども、これもメディチ家が考案したと、はい、でこれ信用状っていうのは英語だとレターオブクレジットって言って、うん、日本の貿易でも LC、はい、LC ってよく呼ばれるんですけれども、これはその銀行が発行する支払い確約書、まあ、要はなんだ、eBay とかでありますよね、あの一旦 eBay がお金をこう取っておいて、でそうです、
エスクローみたいな感じ
ですね、受け取った人が受け取ったよっ て初めてお金がその売り、あのバイセラーの元に送られるとか、はい、まあ、そんなのありますけど、そういう感じ その銀行が出すお金は本当に払ってくれますよっていう信用状っていうのがレターオブクレジットなんですけれども、これを作り出したのもメディチ家であるということですね。この信用状っていうのは、うん、あのカルロス・ゴーンさん事件でもサウジの実業家が新生銀行にスタンドバイ信用状を差し出したというようなことで使われたりしたんですが、まあ、要は銀行なりそういう大きい、金お金の信用があるところがこの人はお金を支払いますと保証しますっていうことなんですけどね、はい、でこのメディチ家いろいろやったんですけれども、最後はですねイギリスとドイツにやられたって感じで滅亡していくんですけれども、なんと当時はですね、最もビジネスで信用を受けるのはイタリア人であったと。でなぜならあの文化も技術も世界最高のレベルにあったの で、そのイタリア人同士の取引っていうのはちゃんと契約書があって、それをきちんと守るっていうのがあったんですね。だからあの、
はい、なんか頭なんかちょっと痛い話ですね、うん、聞いてると将来のどの国をの話を聞いて、
まあだからベニスの商人とかもひどいっていうふうに言われてますけど、はい、でも、ね、お金貸した方、ね、借りたい人が胸の肉を渡すって言っちゃったんだから、うん、それ約束したお前が悪いんじゃないかって気もするわけですけれども、実際にそういうことがイタリア人には結構当時起こっていたらしくて、イギリスの王族にですね、はい、莫大にお金を貸したら返ってこなかったっていうので、まずロンドンブランチが潰れたとかですね、当時その、メディチ家間そのいろんな支店間の申し送り事項としてドイツ人にお金を貸すなんていうのがあったらしいんですね、はい、でなぜならドイツはあまりに未開の国で、法的なこうルールもちゃんと整備できず、たとえその借金を取りっぱぐれてもなんかこう訴求しその追っていくことが難しいと、なぜならその国家もしくは法律がちゃんと整備されないからみたいなことで、うん、ドイツ人に貸すなって言ったのを、またどっかの支店がですねドイツ人に貸してしまって、貸し倒れになってそこもこう崩れるみたいなのが何個かあって、だんだんだんだん瓦解していくということでですね、イタリア人どうしちゃったんでしょうか、
ね、まあ、何世紀もナンバーワンでいましたから ね、
なんかこうローマ帝国の歴史とか聞くと、ね、イタリアどうしちゃったのってすごい思うんですけれども、まあ、その今のトレードファイナンスの基本を全て作ったのは実は15世紀のメディチ家で、今ドリップキャピタルはそれをインドをはじめとした発展途上国プラスアメリカという国際間のやり取りで、
そうですよね、
データを駆使して提供しているというものでした。
でしかも、まあ、発展途上国を相手にしながらもインドのようにこうテクノロジーの優れた長けた人たちが作ってる技術をですしね、まあ、素晴らしい、ね、
というわけで、ちょうど15分ぐらいで、今日はこれぐらいでスパッと終わりにしたいかと思います。
今日はい